はい、始まりました。水曜オリジンアワー。お相手は、
新藤助、新藤。
新藤助、首里、石峰と、
ケージャージです。
よろしくお願いします。5月3日、水曜日でございます。
おっしゃ、ゴミの日だぜ。
いや、めっちゃテンション高いな。
ゴミの日です。今日もね、外はもう、土砂降りですね。大嵐。
予報予報になります
ね。ゴールデンウィーク初日ですけども、残念だなというね、方も多いんじゃないでしょうか。予想になっちゃいますけど。
予想ですね。
と言いますのも、まあ本日ね、我々、4月26日、1週間前に収録してね。
これ今収録中。
収録放送になってるんですよね。
ああ、なるほど。
まだ今。
ここですわ、売れっ子。
いえいえ、まあ営業がね、ありがたいことに入って、ね、まあお仕事が2つ重なってしまったという状況ですけども、
は
い
は
いはい、まあ5月3日ね、は
い、今日は収録トークということで、
そうですね、
行きますか、
ね、行きましょう、
カット可能ですから、
あ、そっか、
収録なんで、
危ない言葉も言えると、
ちょっと僕も使い方わかんないですけど、パソコンバーってやればもう何もなかったことになりますから、
なるほど、なるほど、
いや、そういう編集だば、
コードというコード、
100か0になるっていう編集なんだ。まあ、本当だったら大城さんが本当だったっていつもだったら編集に立ち会ってるじゃないですか、収録に、で、あのピーとか入れるタイミングを多分何分に変なこと言ったなとかいうのをメモってるんですよ、
後で編集でやりやすくするために、
編集しやすいように、この収録を大城さんが出すときにもう60分丸々聞かなかった場合はもう収録と言って甘えてたらもう全部流れる可能性もありますからね。
なるほどね。
はい、
それでもラッキーじゃないけ
どラッキーだば、本送禁止予告言いたいな俺なんかは、
たまには一石投じないとね。
いえいえ、
水曜日もね、
いや投人系や、禁止予告には、
いや大丈夫じゃないですか、これで下手したら、まあ、仕事全部なくなる可能性もありますけど、
はいはいはい、
こいつら面白いなっつって、
はいはいはい、
孫さんが3億の仕事オファーする
また出てきたよ
孫さんのところは PE かもしれないですね。
なんでよや孫さん尻生放送で言ってるよ
卑猥な言葉じゃないよね、頭は卑猥、
卑猥でもないよや、
孫ひろしさんですよ、僕が言って。
誰だもや。誰の話してたば。
しかしさ、誰だも
今、まあ、未来に向けての一ボケですよ、一応。すごいっすね、まあ、未来に。
あ、ですよね。もう。
ちょっと待って、これを、最近も言ったんだけど、ちょっと、間違ってたら恥ずかしい。ゴールデンウィークってさ、
はいはいはい。
始まりって、まあ、そんな定義はないと思うんだけど、はい、うん、ないでいいよね。なんだった、祝日から3日だけのがゴールデンウィークってことではないでしょ。
いた3、4、5
とかそういうことではないですよね。
うん、
なんか重なってたらもうゴールデンウィークなんじゃないですか。
だよね、そのウィークがね、大体こうね、大体ってことですよね。3日だけでウィークっても言わんでしょ、
うん、ゴールデン、うんうんうん、
大体この週を休みですよ、や休む人もいるからみたいなことですよね。
はいはいはい。で今回はこの3、4、5で、7、8になる、土曜日曜が
ぐらいかな、
になるから、違う、6、7が土日だから、まあ、最低でもというか、
そうですね、
まあ、土日休みで祝日休みだったら5連休にはなるっていう、
今月ですよね、今月というか4月の末も土日から、うんうん、で1、2が月かぐらいでしょ、
はいはいはい、
で月かも休み有給取ろうと思えば取れるからみたいな流れもあるでしょ。
スーパー大型連休、
そうそうそう、
はいはいはい、
そういう概念でいいよね、ゴールデンウィーク。
そうですね、
僕もその概念で、
あ、よかった、
やってましたね。
ああ、
僕だけはちょっと違うんです。
なんでよや、
新しい
3、4、5かなと。
そうですよね。
あ、3、4、5派、
俺は3、4、5派かなと、
一石投じ、まあでも、一石投じでハマってるな、
一石
見てだけや3、4、5はでも確かになんか、
ショーがさ、昨日たまたまそういう話してたら、うん、はい、あのすっとこどっこいのそばしょいるでしょ、
はいはいはい、
この水曜ガリガリガリコーナーでおなじみの、は
いはい、そういう名前だった
んだ。あいつがもうゴールデンウィークっていうのはこの祝日だけのことって言い張ってたから、
3、4、5
でしょって言うから、
はいはいはい、
いや俺違うと思うよみたいな、
は
い、た
お、もしそれがそうだったら絶対ゴールデンフォア3デイズになりますよね、本当は。
フォア3デイズ、そうそうそう、うん、ほんと、なんかどれが当たってるのかなと思ってちょっと今確認よ、確認、
うん、
今日はじゃあ3日ね、うん、ゴミの日、
うん、ゴミの日なんですか今日、
ゴミの日、
ゴミの日で休みじゃないです、憲法記念日ですよ今日は。
憲法記念日ですね、
はい、
確かに
憲法でやってますよね、
まあ、収録なんでね、この日がどうなってるかちょっと知らないんですけど、
はいはいはい、
まあ、予測しながらのトークも交えてね、
そうですよね、
未来を見ながら、
うん、
でもなんか懐かしい感じしません？
懐かしいというと、
今まであのガラス張りのさ、
うんうんうん、
サテライトスタジオって
言ってた、
はいはいはい、
見られてトークみたいな、
あ、確かにね、
円卓でやってた
ん
ですけど、赤い机にさ、
うん、
このちょっと狭い空間、
あ、はいはい、この首里のスタジオっぽいね。
首里のスタジオをちょっと思い出しません？
うん、うん、確かに、うん、久々にこの閉ざされた空間ではないけど、うんうん、ガラス張りではないところでやるっていうのは、うん、
確かに懐かしいっちゃ懐かしいですね、うん、一歩通行で、
ね、うん、たまにはありかもしれないですね。
あ、まあ確かにね、うん、雰囲気が違って、うんうん、僕ね、うん、あの最近一つ発見したことがありまして、うん、はい、あのこれ今更かやって言われることかもしれないんですけど、
いい、うん、準備しとこうね。
僕は最近知ったんですよ、うんうん、あの沖縄ってもやしが県外に比べてめちゃくちゃ高いんですよ。
え、
へえ、
これ知ってました？
もやし安くない？
知らなかった。
安いと思ってるさ、あれめちゃくちゃ高い。
内地に比べたらってことね。
そうっす。やっぱりよかった。これ
どれぐらい？
一袋とした、あの一袋、うん、沖縄の場合、まあ、基本68円とか、うん、安くて58円、うん、でめっちゃ安くて48円とか、
うん、
で俺一回だけ見たことがあるのが、うん、28円ってのも一回見たことあるんですよ。もう28円なんでめったにお目にかかれない値段なんですけど、うん、内地の相場が28円とか。
へえ、もう平均が、はい、アベレージが。
そうなんですよ。で安ければ19円とか。
でも激安生活みたいな番組では、うん、本当に5円とかありますよね。へ
え、もやし、
もう客呼びの客寄せもやしみたいな、
へ
え、使われ方もしてるらしくて。
頼りないけど客寄せもやし。
パンダじゃなくてな、
うん、一応今更かやって言っとこうな。一応な、
いやでも、いやでも知らないでしょ。知らなかったでしょ。あ、よかった。
ジーマーミーね。ジーマーミ
ー、いや、ジーマーミーってどういうことですか？
え、もやしジーマーミーじゃなかった？
あ、沖縄のもやしですか？
もやしの方言ジーマーミーでしょ。
ジーマーミーって地の豆だからピーナッツじゃないですか。
ピーナッツか、あれ。
マーミナーじゃないですか、
マーミナーか。
あそこ、豆のナッパだから。
ジーマーミーはピーナッツ。
あそこ、ジーマーミー豆腐。
マーミナーが、
もやし。
もやし。
はいはいはい。
ソーミナーが、メジロ。
メジロ。メジロ。
ジママが、ジーママがジママ。
え？
ジママが。
そうですね、今の選んこと言いましたけど。
もう、カットしてね。
いやカットできるの今、ジーマーマー。カットして今のお願い。あ、収録だった。ジーマーマーはカットで何します？
ジーマーマー。
なんで安いんかな？あ、高いんかな？
あ、そう、これもちょっと調べたんですけど。
お、調べるな。
うん。あの、沖縄は、うん、あの、チャンプルー文化で、うん、あの、もやしがめちゃくちゃ消費されると。
へ
ぇ、だからこの、需要はあるけど、もやし工場が少ないらしいんですよ。
はぁ、はいはい。供給が間に合ってないんだ。
そうそうそう。だからこのもやしが高いっていう、まあ、
もう
単純に需要と供給 の、まあ、この一致する場所が、もう値段がちょっと内地に比べて高いところにあるっていうの でまたこの内地の方では、うん、まあ、逆にと言いますか、うん、もうもやし工場が悲鳴を上げてて、
うんうん、なんてもうヒーって工場
で、いや、その悲鳴の種類は知らないですよ。
もやし、
いや、あれ、もやし工場から悲鳴が110番っていうタイプの悲鳴じゃないんですよ、
うん、
じゃなくて、うん、あの、もうもっと高くしてくれと、
あ、この値段じゃやっていけねえぞと、
やっていけないと、はあ、悲鳴を上げてるっていうのがまた最近ニュースになってたり。
ちょっとでも変なっすね、うん、要はもうチャンプル文化でも、要は機能系の話じゃなくて、
はいはいはい、
長い話でしょ、も
う、うんうんうん、
何十年も、
うん、はいはいはい、
なのに全然工場作らんて、沖縄の人じゃもうバカみたい、バカだな。儲けるところがあるってことだろうよ。
だから僕はそこ狙い目なんじゃないかなって。
まだ作ってないってこと。
もやし、要は需要があるから、なんで供給が少ないんだろうっていうのはちょっと解明できてないんで。
逆に内地の人もバカみたいじゃないですか、うん、そんな何一袋十何円も俺高くしてくれよっていうのは、それちょっとおこがましいというか、アホじゃないっていうことでしょ。
だからこれを、うん、あの、内地の人は、せめて、40円にしてくれとか。
うん、はいはい。
こっち
3倍4倍だよね。そうそうそう。3倍4倍くらいね。
うん。
なんかそれ聞いたら、例えば北海道とかだったら、うん、カニが死にやすかったりするじゃないですか、聞いたら。
あ、
え、マジその値
段で、ちょっと分からんけど、まあ、地元だからってことですかね。
鮭とか。
うん。
でもなんか沖縄って、そんな特別に長くないですか、うん、青森とかも周りが確かに安い安いって言われるけど、
うん。
内地めっちゃ高いよ。
ああ、そういうことね。
はいはいはい。
でもそこまでも一応普通、結構な値段するじゃないですか。お酒とか。
ああ。
酒税かかって、
うん。まあまあまあ、内地よりかは安いけどな、絶対。
特別、うん、得する商品もないなと思って。ゴーヤーも、まあまあ高いさ。沖縄でも、
うん、まあまあ野菜の中では高い方になるな、うん、
マンゴーも高いさ、 南国フルーツも普通に
高いし、マンゴーは高そうだな確かに、う
ん、もうなんか沖縄だからこれだけはちょっとみたいなのがないなと思って、
あ確かに、
めちゃくちゃ安くしてくれよっていう、
うん、那覇だからっていうのもあるんですかね、もう本当に産地に行って、
なるほど、
いやもう当たり前だけど、もう港に行ったら安いさ、とか、なんか農家に行ったら安いさ、あもう本当に沖縄の中でも沖縄じゃないけど、う
ん、あなるほど、
この産地に行ったら、うん、安いってのはあるかもしれないですね。
うん、じゃあいい、なんかあればいい、名産があればいいってことね、沖縄に。そしてそれを安くする沖縄の人たちだけみたい
な。そうそうそう。
はいはいはい。
マンゴー。
もやしが高い分ね。
うん。もやしっても言っても高いっては言えないですよね。
だから安いと思ってたじゃないですか。
うん、言っても。
だからもう、要はこの、なんて言うんですか、もう、我々、もう、売れてないお笑い芸人のソウルフードじゃないですか、もやしって。
うん。うん、かさ増ししようだよね。
そうそうそうそう。もう、この節約料理の。うん。もう第一人者じゃないですか、
うんうんうん、
このもやしが高かったっていうのは衝撃だったんですよ、うん、これで高かったばっていう、
なるほど、
うん、お前消されるやん大丈夫もやしのおかげ、
なるほど、
いやなんでよ、や
じゃ安いってやっぱ俺なんかも思ってたから、
はいはいはい、
それの謎を解明してしまったというか、
なるほど、
気づいたやつがいたっていう、
そういう組織がいて秘密結社に
耳にもやし入れられたというか、
しちゃ朝起きたら朝起きたら
どんな苦し方だば、まあ、一応来週の生放送に僕がいなくてスポンサーさんに舞里さんがついてたら、まあそういうことだと思ってもらって、これはもう間違いないですね、
なるほど、
はい、
そういうことですか、
うん、
大事ですよ、でもこういうの、こういう情報、
こういう情報、
このなんていうの、身近なものの安い高いは、
はいはいはい、
僕みたいに嫁が3人いる人にはもう大事なことなんで、
いや痛まや、
買うとか買わんとか、今日スーパーでどんなだったらやっぱり家計の財布握ってるんで、やっぱり
何ハワイで挙式あげてればや、
まあハワイであげたんです
けど、あげたんかい、
一応大事なんでこういうのはねでもいいっすね、でも40円、まあ沖縄ではちょっと儲かってるってことでしょ、還元してるってことですよね、内地のから輸入っていうかやってるんだったら、
ああまあもし
沖縄では40円売ってるからみたいな、
うんうんうん、
あ確かに
儲かるぜっつってね、
でももやし多分炒むのが早いから仕入れ
てる、炒むの早いのあれ、
なんか
すぐ水出るよな、
袋で買ってて1日か2日だったらもうなんかしなしなになってるんですよ、
あの、うん、空気が入ったパターンのあのもやし、
はいはいはい、
量多いから半分だけ使いたい時とかあるさ、なんか
量多いっすね、
その半分はもうダメになってる、
ああ
ちょっとした、
なるほど、
ダメになっても頑張って食うけどな、
うん、
うん、しなしなの状態で、
美味しいっすけどね、パリパリして新鮮なっていう、あの真空パックパターンはないんすか、もやし、
ああ一応そういう売られ方もしてますよね、
真空パックにするパターンがあれかな、お金が高いんですかね、あの経費っていうか、
あ確かに
やらないんですか、
割高な感じしますね、うん、あ80円ぐらいするわ、あれ
それは、じゃあの普通のビニールの、
うん、それいつも
あのパターンにしますか、じゃああれで、あれで48円、
うん、はいはい、
なるほど、ね、なんとかマッペとか言うの、
あブラックマッペ、
何でもマッペって思うよね、
え何でそれ、
なんかもやしの種類あるんですよ、
へえそういうのもあるんだ、うん、
マッペってなんだ
か、もうなんかもやしなんか豆から入ってくる、
うんうん、大豆ですよね、
うん、
あ大豆なんだ、
大豆の種子からなんか入ってくるものもあれば、いや緑豆もやしとかもあるさ、
あ、
うん、豆なんだ、
だから豆の種類によってこのもやしの名前も変わってくるみたいのは、
なるほど、
調べ
て、そうそう、で僕このもやし高いってのに関連して、うん、もうもやし育ててみようかなと思って。
何つった今。
あ、僕の今目的。
今日5月3日何つった今。
いやいやいや。
育ててて。いててててみたいな。
僕の目標伝わりませんでした今。育ててみようかなと思いました。お、言えた。
いいんじゃないですか。
うん、そう、なんかこれ簡単に、うん、なんかできるらしいんですよ。
うんうん。
あ、やっぱりあんまり手間暇っていうか、あんまかからないやつなんだ。
そう、このもやしが激安な理由として、もう手間暇が、手間暇って日が差んできた。
浜暇みたいな。
浜暇関係ないよ。
言っちゃったな。
手間暇。浜暇。
我が地元うるま市の。
手間暇じゃない。やばい。グッズまで入ってる。
何が入ってくるば
手間暇。手間暇がかからないらしいんですよ。
あ、そう。
放置だもんね。
うん。もう放置してるだけで勝手に入ってきて。で、まあ、あとは採取するだけっていう。
ああ、いいんじゃないですか、じゃあ。
で、肥料とかもいらなくて、うん、もう水と日光があれば育つっていう。
そうなんだ。
うん。
すげえ。
もう、だから、日光に出したりとか、
うん、
まあ、そういう手間はあるかもしれないですけど、
うん、
まあ、自分でやるんだったらですよ。
うん、うん。
まあまあ、それさえやっとけば勝手に入ってくると。
うん、あ、いいっすね。
そうなんですよ、だから高い分、うん、もう自分で作っちまえば、うん、その分浮くじゃないですか、うんうんうん、
反対はしないよ。
反対？
反対はしないよ、やれやれ。
相方がそう言ってんだよ。
あ、本当に、
うん、やれやれ。
俺がお前が怒るかなと思って。
俺が？
うん、
ちょっと一瞬んと思ったけど、
お
前が望むなら、うん、突き進んだ方
が。一応反対はしそうだった場合や、うん、一応やろうかなと思ってる。
一席は投じないらしいよ。一席はもうお前に、うん、
いや言いたいだけやしや、それ。
一席
を投じてくれよ俺にも。
いや、いいこと言ってるから投じられないよ、うん、それ。
あ、まあ、ですよね。
逆にじゃあちょっと普通に育てるパターンと、うん、
はいはいはい、
お前の皮膚に植え込んで生えてくるパターンを2つやってほしいんです。
いや、マジムンやしや。
マジムンですね。
顔面マーミーナーマジムンやし。
マーミーナーマジムン。
マーミーナーマジムンやし。
あ、面白そうっすね。ちょっと今度芸事にも植え込めるんじゃないですか、あのなんか、マブヤとか、ああいう。
ああ、なるほどね。
俺をそのモンスターで出してくださいっつって。
はいはいはい。
そのためだったら顔から生やしますよ、俺は。
いや、本当に生やすんかい。
こいつの腹出席なんか椎茸とかが向いてそうっすよね、顔から生やすの。
誰が顔面金とこだばや。
なるほど。
顔面金とこじゃない俺。
俺生えますよ、つって。
いえ、生えますよで、それなのにキノコ業者にアピールしに行ってんの俺は。生えますよのパターンは。
いや、マブヤ製作スタッフに。
いや、しっかりしてるな。アピールは。コンセプト全然ブレンやしや。
食えないからね、汚くて。顔面から生えるキノコなんて。
あ、そっか、もうじゃあ、もうマジムンにね。
ワニ先生は肛門からブナシメジが生えてくる。
生えてたばや。
生
えてたばや。
一個、一個。
一房。
なんか、穴から出てくる。もやもや生えてくるらしい。
それ、あれっすね、どっから生えてくるかによりますね。穴からぺこっと出てるのか、
あの、
うん、穴の周り
か。もう中心もそうだし、近辺からも生えてくる。
ちょこちょこ小さいのが入ってるんだ。
あ、でも今でも耳からえのきみたいにボッと出てます。
ちっちゃいやつ、細いやつ、ね。
細いの出てますね。
マジムンやし。
メーカーがね。
ワニ先生もマジムンやし。
高安っていうキノコですね、あれは。
またこの耳から出てるのも、この下の穴から出てるのも、白くはないでしょうね。おそらく色的には。
何かしら、何かしらね。カメラがついてんじゃないです
か。新たな種類のなんか、お目にかかれないやつだろうな。
そうっすね、
何の話だろこれ。ワニ先生の体からキノコ生えてくる話。
ワニ先生は素敵ですよって話でしょ、う
ん、
だから。
いやいや、綺麗にまとめんでいいよ、うん、無理やり。
もやしの情報を得たということで、
うん、うん、そうだね。
だから前里さんは CM できてるのかもしれないですね、儲かってるから。
ああ、なるほど、
ね、内地でもやし系で CM やってるとことかいないんじゃない、まさかやと思ってる。
あ、それをメインの会社として。はいはいはい、前里さんは何、もやしメイン、なんか他
にも大豆ですかね。豆腐もやってる。
豆腐、こんにゃく、太もや、ところてんですから。
ああ、幅広くやってるんですね。
ああ、そっか、こんにゃくもやってるし。
ところてん？ところてんって海藻だったっけ？海藻から取るやつ。あの、まあ、見た目はなんて、こんにゃくみたいな、ところてん。
あ、何かって言われたら確かに。
ところてんだった。
あ、この押し出すやつ。うん、なんかそういうイメージあるな。
でも海藻じゃなかったっけ、うん、なんかの。
で、あ、それからできるんだ。こんにゃくは芋ですよね。
こんにゃく芋ね。
うん。あ、なるほど。またもやしも太もやしだから、
うん。
うん。太いやつ作ってますからね、やっぱり。
そういうの
儲けてるんだ、うん。細もやしは作ってないですから。
なんかじゃあもう沖縄のこの、
うん。
ちょっと、安い高いの話と、
はいはい。
あと名産を作る話。うん、
はいはいはい。
欲しいっすね。なんか確かになんか。
うん。
こう、調査団としてね、うん、僕たちが。
確かに。
先駆けて。
でも前も北海道さん芸人さん来てたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
カニ、ビール、チーズ、はい、もう最高じゃないですか。
すごかったっすね、
うん、マジ最高。ちょ、正直もうジャガイモでさえ俺すっげえと思ってるから、
うんうん、
となるとちょっと我が沖縄はちょっとこう、俺すっげえだろこのゴーヤーとかってあんまりこう、
まあまあ、
声を大にして、
はいはいはい、
マンゴーは俺言えると思うんですけど、
は
い、なんかない少ないなと思ってしまって、はいはい、
あのこれやろうとしててじゃないですけど、うん、これもしかしたらできるんじゃないかと思ってたのが、うん、あの先日ちょっと事件になってて、
うん、
あ、これ無理なやつだったんだって気づいたのがあるんですけど、うん、あの本土の人って沖縄で2000円札見たらめっちゃびっくりするんですよ。このバイトやってて、そうそうそう、
2000冊みたいな、
2000冊でまだあったのっていう大体のリアクション。これで
限定と思ってたんだ。
お土産に持っていこうとする人すらいるんですよ。
うーん、
そうですね、これ2000冊に両替できませんかつって、 なんでですかっつってこれお土産に持っていこうかなと思ってみたいな。
なるほど。
くらい珍しいんですよ。あれと思って、うん、これ2000円札ネットかなんかで2100円で売れるんじゃないかってちょっと思ったんですよ、う
ん、お
でそしたらなんかちょうど昨日ぐらいニュースで、あのメルカリっていう、うん、あのインターネット上でこの商品を売買するオークションサイトみたいなやつで、なんか現金の取引がされてたみたいな、
はい、
まあ、レア物の1万円札があるのか分かんないんですけど、うん、1万円が1万2000円で売られてるとか、
あ、
まあ、そういうもう現金を現金で売るっていうのが多分違法なんですね。
へえ、
うん、それでなんかニュースになってたんで、
ああダメなんですか、
これは。そう、思いついた矢先にすぐあニュースになってたっていう。
お金の売買って何、為替みたいなになるの、とどのつまり為替みたいな。
おどうなんですかね、もう多分
ネット通販だからダメってこと、店舗だったらいいでしょ、
あかな、今流通してる高価だからダメなのか、ダメな理由は分からんけど、
5円玉とか50円玉もめっちゃ高いの高いじゃないですか、穴がずれてる、
はいはいはい、
なんか聞くな、
うん、俺なんかそんな売れてるからな、
あ確かにそうやったらそうだ、
店舗構えてたらいいんかな、
おダメな理由がネットだからか、
うん、チラじゃない、チラチラ
チラ
チラじゃない、チラ、そのやってた人のチラがあんまり、あいやーって、うん、これは違反だな、チラが違反だな、
いえ、
バタローに引っかかったんだ、
いえ、うん、ネットでチラさらしてから1万円くださいって、そんなバカオークション出品者いないでしょ、
いや、いると思う、
いたんかい、
チラで、
チラでバレたんだ、こいつダメだなっていう、理由よや、
いや、分かんないですけどね、でもね、
うん、まあまあ、というね、うん、感じで、まあ、沖縄の、うん、だからこの僕なんかが知らないことがまだあると思うんですよ。
なるほど。
で本土の方でもなんか発見したり沖縄の方でも発見したらまた。
石垣牛ってブランドもう完全ブランドあれだったらいけるかなって今思ったけど、石垣牛。
ああなるほど。
石垣牛ってちょっと遠いね。俺もう沖縄本島と宮古と石垣はもうそれぞれでいいんじゃないかなと思ってて。
歴史的にも違うし、
喋りも違うし、うん、
生活スタイルも違うし。
そうそうそうそ
う。うん、なるほど、
それぞれがすげえんじゃないかでいいと思うんで、そうなると石垣牛はもう石垣のやつなんで、
はいはいはい、
沖縄関係ないなっていうか、
ちょっと管轄が違うなみたいな、
刺し木牛とか作ったりだ、
刺し木近いな、
刺し木牛とか、
あ確か本当では聞かんな、
美味しそうじゃない刺し木牛、何か刺してそうだよね、
あそこに行くんだ刺し木、
刺し木の
かっこいい名前ブランド、
かっこいい名前ブランド、
なるほど、
なんか刺すとかいいじゃない、霜が刺すとかいいじゃないですか、
霜から刺す、ああ、霜降り牛とか、
刺しが入ったとか言わん、
言うね、
まあまあ
まあまあ、
刺し切
り、なるほど、ね、あればねいいんですけどね、うん、本当に、
いやもうこれ皆さんからもアイディアを募集してね、うん、もう沖縄の名産品を作ろうみたいな、
クラウド
ファンディングはい、ということで、
うん、
収録ですけれども、
はい、
皆さんのメールも募集しております。
来るかね、
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて、
いや叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ、
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな、
まだですか、
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな、
いや早く来い、
よい品をいつも安くビッグワン、
はい、水曜オリジンをやっております、
そういうことでございますね、
ね、
そういうことです、
はい、5月3日水曜日でございます、
うん、なんかありましたっけ、コーナーか
ですね、
コーナーね、
コーナーは、うん、まあ、メールが収録なんでね、
なるほど、
来てるか来てないかまだ分かんないという状況ですけれども、
うん、
あそっか、 iPad 的に、
うんうんうん、
来るとしたらあれに来るんじゃない、
そっか、
なるほど、 iPad がないんだ、
じゃあ俺がちょっと聞いていきましょうね、
お願いします、
聞くだけは、
うん、
聞くだけ、もし戻ってこなかったら俺は誰かしに誘拐か、
はい、
何か刺されてやられてる、
いや壊さようや、何短期間に通り魔にやってれば、
はい、タイムリミット5分ですね、
5分、
5分なか来なかったらもう通報した方がいいでしょ、
確かにな、
うん、何かしら刑事さんの目に何か起こった、
うん、5分は長いな、 iPad 取りに行くのに、
でもさっきの放送でかなり差し入れが来たんで、
ほうほうほう、
収録の間めっちゃ腹満たされましたね、
あ、そうですね。ありがたいですね。うん、そしてまたお前は足の裏の皮がめっちゃ剥がれてるな。
そうなんですよ、今最近あれやって、お足の皮、お古い角質を取るみたいなやつやって、
ほうほうほう、
それその薬剤に使ってから4日後ぐらいに効果出るよっつって、
お
たまたまその4日後が今日の収録日ということで、
薬剤、うん、それでこんな剥がれるんだ。で、
来ました、
おお、ケイジャさん、
買った、はい、
来ましたよ、
来ました、真の足の裏の皮が剥がれてる間に、
はい、
iPad が来ました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ちょうどここでジャッキー・チェーンさんと出会って、
ええ、もっと尺使え、そこで
なんか秘密結社に取られそうなところジャッキーさんが取ってくれました、
や
ってくれました、
ゲストに呼べ、
ジャッキーさんに何か
ジャッキーさんはあの問題発言で有名なんでちょっとラジオには出せないです。
ええ、しっかりしてるなしっかりしてるな、ラジオへのコンセプトが、
香港、あ、香港だから、
はい、
ラビッツさんの方が知ってんじゃないですか。
いや、香港リスナーいるけど、うん、いいんですよそれは。
いいんですよ。
ジャッキーちゃん、ジャッキーちゃん
戻ってきたからよかったです。
ジャッキーちゃん、さあ行きましょうコーナー。
ということで、うん、行きましょうか。まずは、こちら、
タイトル、タイトル、
コーナーごとではないですかね。
なるほど。
コーナートライアルとか行った？行った一応。タイトルコールみたいな。コーナートライアルとか行った？
ね、行っちゃいましょうか。
はい。
行きましょう。いえ。コーナートライアル。
よいしょ。
はい。水曜オリジンアワーでは3つのコーナーを用意しておりまして、それぞれリスナーさんからメールを募集しております。はい。いつもなら、それぞれですね、メールを募集しておりまして、一番少なかったコーナーを淘汰するんですけれども、本日は収録放送ということで、特別ルール、
うん、
淘汰はなしということで、
なるほど、
皆さんのメールをご紹介していきたいと思います。
はい。
それではまずは、こちら。新都助のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
おー、どうも。
収録放送お疲れ様ですと。
はい、
ありがとうございます。さあ、それでは、まずは、一つ目。
はい。
怖い話を聞かせてくださーい。
おーい。
はい、こちら、生暖かくなってきた季節に、うん、まあ、怖い話を聞かせてくださいというコーナーでございます。
もう、この放送されてる日にはもう、加藤さんいるんですよね、沖縄に。
あ、そうですね。
ありがとうございます。
まあ、リアルタイムで聞いてるかどうか、ポッドキャストで聞いてるかわかりませんけれども、
うん、
それでは行きましょう。
はい。
これまた、四半世紀前、
うん、
先週に引き続き、
はいはい、
四半世紀前、うん、西国分寺の夜の細い道、
うん、
加藤ちゃんを襲う痴漢が、
え、
加藤ちゃんを触ろう触ろうして格闘してたけど、結果、加藤ちゃんの方が力を抑えてやっつけてやった。
お
お、すげえ。
スーパー。
ほう、ということですね。
え、やっぱ人怖いっすね。
痴漢の怖い話です。
いや、痴漢どころの話じゃないでしょ、もう。完全襲ってきてるわけだから。
ですよね。触ろう、触ろうって。
ないね。
市内持ってたんすかね。
たまたま、
うん。
はい、市内とたまたま。また銀
行、ね。なんでよや。たまたまチンポコ完成した穴じゃないよや。
お前はもう周りにある素材で何でもチンポコにするな。
どんな特技だばそれ。
天才だなお前はもう。
この素材だったらどうですか、行けますじゃないよや。何で営業回ってれば。
行っちゃってるからな実際で。いやでもすごいっすね。よかったですね加藤ちゃんさん。
おーですね。この触ろう触ろうっていう。
大犯罪ですよこれ。
ですよね。
警察にね、飛び込まなかったんです
か。抑え込むぐらいだから。
うん。
それじゃ収まらないと思うんですよ、うん、触る触るだけではね。
じゃあもし負けてたらめっちゃ危なかったっすよね。
危なかったっす、
うん、
痴漢どころじゃなかったっすよね。
だから本当
そうよ、で格闘してますからね、う
ん、西国分寺ですよ、西国分寺、
うん、決まり手だけ教えてほしかったっすね、うん、うん、
頭真っ二つ面じゃない。頭真っ二つ面。首都の頭真っ二つ
面。北斗の拳みたいな。
あ、やりえますね。
アギジェーっつって。
超殺しの銅だったかもしれない。
なるほど。もう腸がバラバラになる。
バラバラ
に。
ブ
チ
ャ
ブ
チャブチャ。北斗の剣みたいな感じでまた。
首都で銅のね。
おお、すごいな。はい、ということで、怖い話を。
四半世紀、やっぱりやばいっすね。
うん。怖い、怖いっすね。リアルな怖い話
っすね。怖い話、スタートしてから、本当にリアルにみんな怖いこと、
ね、経験してますね。
すごいですよね。
やっぱあるんすね。
うん、
お幽霊話だったり、人の話だったり、うん。うん。僕は幽霊は見たことないですね。
じゃあ、俺もないって言おうかな。
じゃあこの流れだったら俺あるって言って
ますよね。いや別に流れに乗らなくていいわけよ。正直にあるかないか。
でも実際あります俺。あれは幽霊だったんじゃないかっていう。
おおお、
小学校5年の時に、
うん、
あの林間学校みたいなの行くじゃないですか。
はいはいはい。
渡嘉敷島行って、
うん、
でテント作って何名か分かれてテントで寝るんですよ。
うん、
それでその時グーシーってこと一緒だったんですけど、うん、青い服着たグーシーが、
うん、
トイレ行くシーン起きてと。
おおお。
あいいよと。
はいはいはい。
一緒にトイレ行って、でグーシーが先に終わって、
うん、
ちょっと俺麦茶汲んでくるわ。うん、
おうおう、
あの麦茶を汲むまた専用のテントがあったんですよ、みんな全生徒汲めるように。
なるほど。
あくまたトイレからちょっと離れた場所に、
はい、うん、オッケーオッケーと俺またトイレ終わったら、うん、したらさっき麦茶汲んでに汲みに行ったはずのグーシーの青い服がパッて目の前取って、おい、びっくりした、グーシー、おどうしたどうした、そのグーシーが渡嘉敷島の山の方向にパッて走ってったんですよ。おいおい怖っと思って、
うん、
グーシー行ったやつさと思ったら、麦茶のテントからグーシーがまた現れて、どうしたっつって、いやいや、お前今、お前みたいなやつが山に走ってったって言って、
おお、
怖くなって二人で抱き合ったっていう。
ヒーって言った。グーシーは何のこっちゃわからんと思うけどな。
うん、
やっぱあるんですね、何かしら、まあ、何かを見たみたいなね。
はいはいはい。うん、でまたこの僕もこのグーシー知ってるんですけど、
うん、
高校が一緒だったんで、
うん、
あの顔的に面白いやつなんですよ、
うん、
あのよく言われてたのがあのアンタッチャブルのザキヤマさんに似てるっていう、
似てる
の、うん、でその面白そうな人がまた怖い話に巻き込まれたら逆に裏返しで怖くなるパターンというか、
あ、
なんかあるのかなって思って、
は
あ
はあ、ちょっと怖かったじゃん今の話、
おちょい怖だな、グーシーがまた彩ってたな。
うん、
ケイジャーさんないっすね、なんかありそうっすけどね、
俺全然ないっすね、まあ、あるっぽいこともあるんですけどなんか忘れてしまう、一応なんか金縛り的なものはあるんですよ、はいはいはい、よくあの眠ってての動かないとか、はいはい、あれもありますけど、あれはもう眠っててって分かるんですけども、
疲れて
明らかになんかあれっていう、
うん、
疲れてのあのいつものあれじゃないなみたいなのある
ん、
うん、あったんですけど、まあ、分からないですよそれも何か、
うーん、
はいはいはい、
どうせ科学の土俵で戦えばいやこれは脳のなんとかって言われたはずだし、はい、
うん、
僕も捕まえてもないし見てもないんで、
うん、
そうですね、
うんうん、
誰か捕まえたらねいいんですよね、幽霊、
あのゴーストバスター的な感じで
誰かがね、
うん、確かに僕最終的にあのこれ本当に、うん、あの話なんですけど、うん、幽霊見たら最終的に僕チンチン出したらいいんじゃないかなと思ってるんですよ、
うん、
なん
かチンチン出したら多分あこの幻想だった場合っていうか、
うん、
この何者かが分からないから、例えば柳の姿が幽霊に見えるみたいな昔の人の言葉もあるじゃないです か、うん、だから自分の妄想だとしたらチンチンを出したら、うん、このもうなんていうんですか、もう恥ずかしさもあるし、
うん、
違う感情でもう自分何やってる場ってところで我に返るんじゃないかなと思って、
これあ自分のために、
自分のためにです、自分の脳みそをちゃんと俺は俺だぞっていうのをもう確かめるために、もう幻想だった場合はそれで対処しようかなと思ってるんですよ、死に怖くなったら。
これびっくりしたんですけど、うん、僕も例えば一人怖い部屋、この部屋嫌だなみたいな、どっか泊まって、
うん、
とかだったらチンコ出すようにしてるんですよ。
おおマジで、
でまあね、いろいろやるわけですよ、うん、それは理由があって、まあ、それによって気を紛らわすのと、
うん、
もしや幽霊が女性とかだった場合、うん、キャーってなるさ、
あ
俺のその行為を見て、はいはいはいはい、と男だった場合うわーってなるさ、
はいはいはい、
幽霊がその2つの効果で悪霊退散できてるんじゃないかなっていう、
あなるほどな、
その最中にバーって来ないでしょ多分、
うんうんうんうんうん、
うーってそのリンクとか呪音みたいな感じでさ、
はいはいはい、
俺の何に向かってさうーんって襲いかかって来ないでしょ多分、
あアホらしいもん
な、アホらしいでしょ、
あ
だから俺はそれで、
あ確かに、
なるほど、
コンビ間でまさかチンコだ
と思う、首里出身の方やっぱりその舌を出すパターンが
そうそうあるんです
か、
OK、はう
う流行ってないよや
発想とか、
首里で見せ見せおじさんと発が聞いたことないでしょ、
ありあ
首里で流行ってないよ別に、
うちもなんかそういうのあるかもしれない、ちょっと調べてきましたね今度うるま市で、
いやいいよや、うるま市の見せ見せ情報はいいんすよ、
対策があるのかないのかっていうね、
あこの市町村によって、
うん、
あでもやっぱり考えること似てくるんですね、
いい方、
この幽霊に対処するね、うん、
なるほど、
あ面白い、じゃあ続きましてこちら、
うん、
路上詩人になろう、
お
はい、こちら、路上詩人になろう、まあ、路上のインス、あなたの顔を見てインスピレーションで詩を書きますといったような方がいらっしゃいますけれども、まあ、そういう人になったつもりで、ある人に対して、詩人になったつもりで、ポエムを書こうという企画でございます、はい、で、国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております、
はい、
こちら僕に書いてきていただいてますね。
じゃあ読むか。
首里しみねに。
あ、じゃあぜひ。
ポエムを。
もうこの色紙に書いてもらったつもりでね。
ね。
頭の中で想像して、やりますんで。
はい。いきます。路上詩人になろう。
はい。
新十月首里しみねさん。神業が得意な首里しみねさん。
うん。
がっつり噛めるし、甘髪も OK。
うん。
独りよがりのマーメイさんって、おっしゃる日もある。
なるほど。
弱みを強みとして生かせる前向きさが大好評。
まあ、
以上です。
なるほど。
これはもうだいぶ僕のことを知っていただいてる路上ポエマーのパターンですね。これは。
ですね。ま
あ、そうですね。
ああ。
だインスピレーションガッてきたんですよ。だから。
あ、こいついつも噛んでるなっていう。
そうそうそうそう。
インスピレーションから放たれる神業があったんですね。それかすいませんお願いしますって言ってる時点で噛んでたかどうか。
実は多分で、ね。うんマーメイ言うなとか
マーミーがいた場合マーメイって言いそうだなっていう
そう思ったと思う
オーラが馳せられてたんですね
ということで、
うん、
路上ポエム一通です、
うん、いいっすね一通一通
収録ですからね
はいはいはい
どうにか今送ってもらってほしいですねこの26日今この時間帯
そうですね
この声はでも
電波届いてないですかね
ですよね
届い、うん、今みんな送ってください今
もうこれはもう年力っていうジャンルになりますよね。
5月3日今日送っても意味ないですよ。はい、そうじゃなくて、この収録の今送ってください、皆さん。ちょっと本当に。
もう今この言葉は、うん、まあ、音波では、
うん、
まあ5月3日に届いてますけれども、うん、年力としてね、今脳波に語りかけてますから、皆さんの。
そうなんです。
4月26日時点では、
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ行きましょう。目覚めよ K ジャージ世代
よっしゃ
収録でも。
やっぱりね、箱の中ではこんぐらい出します、うん、僕も。
じゃあいいっすね。
さすがに出しますから。さあ、行きましょう。
はい。
匿名さんですね。
おぉ、
目覚めよ K ジャージ世代。
ほぉ。
K ジャーさん覚えているかな？テレビドラマ、ムー一族で、郷ひろみとキキキリンさんがデュエットして話題になった曲、リンゴ殺人事件と、お化けのロックンロール。
うん、
ドラマはコントを見ているような笑いのある面白いホームドラマでしたが、なぜかドラマの途中でコミカルな振り付けをしながら二人が歌い出すっていう内容でした、
うん、
今では芸能界の大御所郷ひろみとキキキリンさんがちょっとふざけた感じで踊りながら歌う姿、
はい
はい、新十助世代には想像できないかもしれませんね。
わからんな、
昭和はいろいろなジャンルのデュエット曲がたくさんありましたよ。オリジンメンバーをシャッフルしてペアを組んでいきなりデュエットメドリーしたら面白いかも。ケイジャーさんは郷ひろみでお願いいたします。ゴ
ーお似てる、
そうなんですよ。
あ、なるほど。これは
わかります。でもムー一族テレビ
わかんないです。
僕もわかんないですね。
生放送だったかなと思うんですけど違うかな。
ドラマ、
いやなんかね、ドラマっていうか舞台、あの、8時だよ全員集合っぽいパターンもあった気がするんですよ。
あ、なるほど。
舞台っぽい時も、あれ別の、あれかな、ちょっとごめんなさい。ちょっと記憶が定かじゃないんですけど。
は
あ
は
あ
は
あ、でもあれは知ってるでしょ歌は。
どんなやつですかね。
ふりふりふりふりふりとか言って。あれ お化けの。
僕もそんなわかんないですね。
殺人事件。ある日、あれどんなやったかな、なんかあったんですよ。
おお、リンゴ殺人事件と、
誰かがとか言って。
ちょっとモノマネしてくれてるんですよね、さっきから。
一応本当に、これ結構わかる、聞いたらわかる歌と思います。
へー。
ちょっと今パッと出てこないんですけど。まあまあでも本当に面白いやつでしたね。この時代かな、おかみさん時間ですよって聞いたことないですよ。あの、お風呂屋さんの、銭湯の。森光子さんとか坂井正明さんとか、
はいはいはい、
もう後半はトンネルズさんがやってたかな、ドラマ。多分分からん、コメディドラマだ
った。じゃあそんだけ長く続いてたドラマ。
ムー一族は別ですよ。
あ、おかみさん時間ですよってまた別だけど、はいはいはい、
うん、これはもうみんなもう銭湯だからちょっとお色気ありで、うん、
あ、なるほど。
ポロリが、
はい、これは生放送ではないですか。やっぱ
ではドラマなんで、これ
は。あ、そっかそっか。あ、いいな。
ドタバタコメディドラマであったんですけど、うんうんうん、そういうのも時代あったと思いますよ。
おっぱいとか出てましたもんね。
もうポロポロですよ。
へえ。
もうエマニュエル夫人とかもう神様ぐらいでしたもん、僕、小学校。
あれってドラマっすか、あれは映画っすか。
映画です。
はいはいはい。
すごかったですよ。あ、なんかフランス人すげえな、う
ん、なんかなエマニュエル夫人は、うん、社会の教科書で見たかな、なんかの表現の自由の、まあ、まさに憲法記念日ですけど。
さすが憲法記念日。ギンギンに持ってきますね。
いや憲法はギンギンじゃないよや。
さすがですね。
結婚記念日かもしれないですもんね。そうですね。
いやギンギンやしとしたら、結婚記念日は、
うん。教科書に載るってすごいっすよ。
おこれがなんか猥褻表現かどうかみたいな。
そうなんか当時フランスでもそうなったらしいんですよ。でも結果も蓋開けたら一応いろいろ映画館はちょっと。やるところやらんところいろいろあったらしいんですけど、はい、でも一回これ封切りしたらものすごい行列になったらしくて、うん、でこっからみんなもじゃあいいんじゃねえかみたいな。
でも昔ってバカ殿様で子供の時めっちゃちっちゃい頃おっぱい出てた気がするんです
よ。出てましたね。
バカ殿様僕も見たことありますね。
アイドルの水泳大会なんてポロポロやってました。
あポロリもあるよっていう、まあ、
ポロリ担当の人がもちろんいたんですけど、あ、絶対アイドルではないんですけど、
はいはいはい、
いましたよ。ドッキリとかあったでしょ。スタードッキリ、まあ、はいはいはい、報告って覚えてます。あれとかも、はい、ポロリのドッキリいっぱいありました。
あ
演歌歌手の大川栄作さんとか、
はいはいはい、
ゴルフ場でちょっとお色気系のカンナス上からのタッチ見えるんですよ。もトップがパストトップがで大川さんが引きの絵でデイジチョデレデレしてるみたいなので
とかもうみたいな、
はあ、志村けんさんもね一回お色気で騙されてました。
へえ、あこれはまたポロリ系で
部屋にも行くみたいな、あれ多分それだったと思うんですけど、
うーん、
こんなの人がちょっとシャワー入ってくるみたいな行って、はい、もう部屋でも外から撮ってるみたいな
絵
で、デイジ布団をこうプッなんかシーツをガーって直してるっていう、もうベタなの。
へえ。なるほど。そういうのは多分僕なんかの時代で言ったら多分ロンドンハーツが、まあ、そういう企画いっぱいやってるイメージがあるというか。
ね、ブラックメール
とか。そうそうそう。ちゃんと父でしたから。
もうこのロンドンハーツがもう
ドロンドロンハーツ。ドロンドロンハーツって言いました今。
いやドロンドロンハーツじゃないです。企画的にはドロンドロンの時もありますけど。うん。でこの谷間のなんかこの。間に隠しカメラつけてどんだけチラ見するかみたいな、なんか確かめるやつとか。
なるほど。
そうそうそう。だからこのポロリまではいかんけど母音は見せるっていう。
でもポロリ半端なかったっすよ昔は。
やっぱすごいな。
もう右も左もポロンポロン。
はいはい。右も左もまで
道を歩けば。
俺の世代のちょっと前の世代は、はい、多分70年代前半60年代後半はもうファッションでノーブラ流行ってる時代もありましたよ。
乳首出してこうぜって
要はあの学生の過ぎた頃ぐらいの女性も普通に、
へえ、
乳首が
これはもうそれがおしゃれってこと
ですか。おしゃれで、
はあ、時代が変わればファッション変わるな。
そういう本もあると思いますよ、そういう時代の。
いいな、すごいな。でも確かに海外とかじゃね、
ケツを出す時代もあるさ、あったさ。
あ、そうなの。
判決みたいなのあった女性の。
判決ブーム
もあったし、
あ
お腹出す、
そっか、若いローファーのジーンズの場合か、あったな。
お腹出す時代もあったし、
へそ出し、あへそ出しはね分かるな。
足出す、
まあ、ワニ先生も2つやってますね。へそもたまに出すしパンツも割れ目の方もまず見せますし、ます、ね、
あれはサイズ感が合ってないだけど、あれはサイズ抜粋で、あれは
一回股間の方匂いしたんですよ。
え、なんで。
いや、なんかワニ先生がダジャレなんか何だったかな、
あ、
深呼吸って言ったんで、深呼吸のこと、発声練習の時に。
はいはいはい。
皆さん、深呼吸をつって、皆さんもう大爆笑取った時があったん
ですよ。はいはいはいはい。ありましたね。
うん。その時に、じゃあ、深呼吸だからって、ワニ先生の股間に近づけて呼吸したんですよ。
やってた、やってた。
いや、ちょっと飛びましたね。ちょっと飛びました
ね。意識が。
化け物でしたね。嘘だろっていう。
まがまがしい。
ここ冗談じゃないばっていうぐらい。
もう確実にブナシメジ生えてるだろっていう。
いや、ブナシメジに失礼だと思います。
そんくらい臭かったんだ。
いや、恐ろしかったっすね、あれは。
は
あ。あれはすごかったっす
ね。匂いのもとはそこかもしれないですね。
まあ、みんな臭い臭い。本当にそうかもしれないと思った。
シンプルだな。臭い原因。
照れてました、ワニ先生。照れてました。
照れてたな。なんか照れてたな、それは。
まあ、ワニ先生がもう、いまだに一人でセンセーショナルなファッションをしてるという話ですよね。
そうですね。うん、これをね、ラジオとかテレビでは伝えられないんですけど、匂いっていうのは。いや、もう、いつか皆さん、ワニ先生近づいてね。深呼吸してほしい。
いや、誰が嗅ぎたいば、やめた方がいいですよ。
まあ、ということで、
はい。
以上、一通ですけども、
はい。
なんか今何かが入ってきましたね。
お、新しいメール。
多分あと1通来てたと思いますよ。
え、どれ、
この全体の、うん、分けられてるやつの加藤ちゃんさんからの、
あ、そうなんだ、来てた、
これかな。
ちなみに匿名さんはもうムー一族の話でしたよ。
あ、これですね。
あ、こんなのがあるんすね。
別のカテゴリーで入ってましたね。
じゃあ行きましょう。
はい。
あ、これもすぐ読めばいいってことですね。
あ、そうですね。
ケージャー次世代。
はい。
これはじゃあ、これは
加藤ちゃんさんからです。
加藤ちゃんさんからですね。はい、バブルの頃は、肩パッドがきっちり入ったブラウスやワンピース、ジャケットが流行ってましたよね。ブームが去った後、加藤ちゃんの母は、肩パッドを外して、鍋つかみにしてました。
おお。
あー、うちもうちも、懐かしいなと思う人、手を挙げて、は
そんな活用法が。
すごいな、
肩パッドって外れるのか。あ、そっか、糸切れるやつかな、じゃあ。今、芸人さんね。
はいはいはい。平野ノラさん。
ノラさんがね。
はいはいはい。確かに肩はデージ出てますもんね、
う
ん。
あれはね、もうメンズも、もうすべて肩でしたよ。
あ、男もやってたんですか？
学ラン、俺たち。
はい。
結構コールだったんですよ。
へぇ、
そういうデザインだったんですよ。
でも確かに、なんか昔のヤンキー漫画とか肩出てるような。
張ってる
よね。初めの一歩の高村さんとか。
うん。俺世代の卒業アルバムは大体やってると思います。
へえ、
不思議なもんですね。
メーカーとかブランドがあったんで、そういう。
ああ、すごいな。
もう肩にも色気感じないですか、今見ても。
うんうん、うん。
なんでこれが良かったんだろうと思っちゃいます
ね。そういうなるんですよ。
確かに。
でももう絶対、あと10年後、今のもなると思います。今の七三とかも。
はいはい、はい。
ってなると思います。
ああ、面白いよ。
流行りってそうなるんですよ、結局。
ああ、ダッサーっていう。
なるんですよ。
うん。確かにな。ドラゴンボールのあの、うん、なんかベジータとかも肩張ってるじゃないですか。
肩とかとんがってるよね。
そう、肩とんがってる感じじゃないですか、うん、
はいはいはい、
ユニフォームが、
うん、
あれも時代的にってことなんですけど、もしかしたらなんかちょっと今こんなの流行ってるから、
まあ、可能性はありますね。
肩パッと入れとこうみたいな、うん、
じゃああれ確かに宇宙船乗るとき絶対邪魔だよな、めっちゃとんがってますよね、うん、
実用性で決めたらな、
うん、その時代っていうかそのあれの、あの宇宙のあれ戦闘服なんだよね、あれあれなかなか防御すごいらしいよ、あの服
設定。
あ、このベジータの、
ベジータっていうかあれみんなつけるさ、ベジータもそうだけど、
はいはいはい、
メンバーもそうさ、
サイヤ人とか、
はいはいはい、
サイヤ人とか、あの悟空もつけるでしょあれ、
たまに
つけたシーンあったよね確か、
はいはい、ああ、なんか見たことありますね。
本当に機能的にそういうプロテクター機能がすごいらしいですよ。で、あと伸縮機能もあるから曲がると思いますよ。
あ、そうな
の。おそらく
詳しいな。
でなんかそんなの見たことがあった。俺全然知らないけど、ドラゴンボール。なんかたまたまそれは覚えてるんです。あんまり見てないから。
じゃあ一コマでいいから、じゃあなんか例えばカメハメハってきた、そのカメハメハをなんかショルダーリバースとか言って、うん、なんかその肩で跳ね返すみたいなシーンとかもあってもいいぐらいですよね。
あ、その
このプロジェクト機能と柔軟性機能で組み合わせて、
多分
ヤムチャの攻撃ぐらいは。もう全然耐えきれるとかじゃない。カメハメハはさすがに壊れました。
ヤムチャは OK。
ヤムチャだったら大丈夫です、うん。
じゃあ今の地球のレベルではちょっとこの肩意味ないなみたいなところまで最終的に行っちゃったんだ。
うん、でもだからあれもまた時代が来てまた流行るわけですよ、おそらく。
なるほど。
もしかしたら。
うわ、でも
肩パッド俺また来ると思いますよ、もしかしたら。
あ、なるほど。
だって今あれでしょ、タイトっていうかスキニージーンズってあるでしょ、スキニーの。
はいはいはいはい。
ガリガリじゃないけど細身の。
はい、
ああ、一応俺高校の時にあれスリムっていうジーンズがあったんですよ。
はいはい、はい、
似たような。
今名前変わってスキニーみたいになってるけど、
はい、なるほど、
ほぼ一緒なんですよ、スリムのジーンズみたいな。
じゃあもう数十年の時を経ても繰り返されてるってことですよね。
もう繰り返されると思う。多分でね、尾崎豊見たら大体わかると思うんですけど、
はい、
尾崎豊さん多分でね、白いケミカルジーンズじゃないですけど、ちょっとスリムなタイトなジーンズと、
はい、
あと白い T シャツっていう、う
ん、あ、
そのイメージありますね。
悠々白書の裏飯
流行ってたんです、俺たち高校の時に。
へえ、
ああいうのが、
あ、もうこのシンプルな、
わかんないですけど、
格好ジーンズに T シャツっていう、
うん、多分で白い T シャツも多分ユニクロさんから徐々に流行って、ちょっとあったと思いますよ、そういう時代。ユニクロさんが
肩めくるようなやつですか、
とかもしかしたらいると思いますよ。
そういうの。なんかイメージありますね。
絶対何か。
ウォーターボーイズ。
あと10年後にまず今やってるのはもうダッサいって思うかもしれない。
確かに。ルーズソックスももう見ないですもんね。
あ、なるほど。
あれ見たらダッサいと思うもんな。
実際に僕中学生の時、BK ファッションみたいなのあったんですよ。 お当時流行ってて、
はいはいはい、あったな、そういう時期。
理系は一番攻撃されると思います。10年後危ない、
ダボダボで、
はいはいはい、
今思ったらダッサいっすね。
いまだにその名残のやつをトモキがつけてる時あるけどな。
まあまあ、ま
あ、トモキはもうずっと続けてるとしたら、あれ別に俺は見れるんですよ。でもワニ先生はずっとスキニーじゃないですか。なんかタイトなもん着るじゃないですか。
いやだからあれはサイズ抜兵って。
サイズ抜兵か、あれは。
さっきも言ってたけど、ケツもへそも出てるから。
色も独特です
よね。色抜兵ですよね。すべて抜兵ですよね。
あれ多分目が見えてないから。
襟だけ黄色いとかあるじゃないですか。
それ変色じゃないですか。汚れじゃないですか。
変色だ、間違いない。
着色抜兵だもん。
あれはもうトップの襟袖落としをプレゼントするか、あれは。
いやもうそういうことで、
はい、
いろいろまあまあ肩パッとね、ありましたんで、以上ですかね、Kジャージ世代。今日は一応収録なんで、あと1000通はちょっとじゃあ読まないことにしておきましょう。
1000通来てるんですか今日。
残り1000通はね、
すごい数来てますよ。
収録だからこそ読めそうだったんですけど、ね、はい、
カットちゃんさん、いっぱいそれぞれのコーナー書いてません？それとは別ですか？
これはさっき、はや、紹介したやつですね。
なるほど。
はいはい。さっきの2通ですね。ということで。
まあ今日はでも、トータはないですからね。
そう、特別ルール。収録ルールですからね。
そうですね。
うん。
はい。ということで、以上、コーナートライアルでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
フリーのメールも。
あ、あります。
あります？
フリー。加藤ちゃんさんから
すごいですね、
予想が来てるんですけれども。
ああ、どうぞどうぞ。
でも予想は収録なんでね、ダムの貯水率は。
そうですね、一応言っときましょう。
一応言ってきます。当たってるかもしれないですもんね。
ゴミの日にどうなってるかっていう。
憲法記念日にどうなってるかね。予想、ダムの貯水率 46.1%、 小の体重 46.6kg、 首里石峰さんが差し入れをいただくときにむせた回数2回。
当たってるかもしれんな。
これ2回むせた俺。柿の種食いながら
消せろ消せろって言ってたから。
営業先でむせてると思う。営業先で
今
5月3日営業先。
あ、なるほどね。その時のことか。ということで、予想はいけるもんなんすか。
間違ってますね、2つとも。加藤ちゃんさん、
これはもう
正解知ってるんすか、慶長さん。
5月3日今この4月26日の時点で、
はいはい、
5月3日のダムの貯水率、これがそば省の倒し、僕は知ってますね。
マジっすか。そんな先見の明が。
ただ言いません。ただ言いませんよ、これ言ったらもう。
言わないんかい。
NASA が
問題になりますよ。
NASA が僕を連れ去り、
NASA 関係ないでしょ、
連れ去りに来て全部実験台に
して。いや、あれ宇宙科学研究所でしょ、あれは。関係ないでしょ。
危ないです、危ないです。
カーテンの向こう分からんよ、もう。
いや、なんでカーテンの向こうに NASA の人がいれば。
いるかもしれない、 NASA が。
いい、どんだけ NASA 言うんすか。
なさわない。なんか、面白いこと言えるかなと思ったんですけど、全くの無理でしたね。全くなさでしたね。全くなさ。
全く
なさ。なさ。
ない方のなさ。
まあまあでも。はい、
いや、じゃあこれはまた。
もう楽しみ、2週、来週ってなります？ 5 月。
次は5月10日。
10日に。
そうですね。
また新たに発表しますんで。ヒントはですね、
はい、
今もうこの時点で沖縄のダムはもう地獄です、今。
もうやばい。
皆さんの耳にも入ってきてると思います。
はいはいはい、これちょうどなんか前に、タクシー乗った時に、タクシーの運転手さんが、なんか普通の日常会話みたいな感じで、最近ダムの貯水率低いねって言ってきたんですよ。いや僕は知ってるじゃないですか。毎週このコーナーで聞いてるんで、そんな日常コーナー、日常生活のなんか なんていうんですかね、なんか最近天気いいねとか、そんくらいのレベルで最近ダムの貯水率低いねって言われたからびっくりして。
さ、あれじゃない、タクシーのうんちゃんでしょ、運転してたんでしょ。聞いてたんじゃない、
ヨナミネさんだ。
あ、このコーナーを、
ヨナミネさんだ。
知ってるばや。
だいたい聞いてる。
ヨナミネさん聞いてるんだ、
たまに情報ちょうだいってよく俺に言われ俺言う言われ。
ダムの情報だけよ。
いやいや、でも俺が、あ、このタクシー運転手さんに、ダムの貯水率知ってるんですねってパーセントまで言おうたんですよ。ダムの貯水率できるね、今日 47.2% だよみたいな感じ言ってて、いやすごいですねってこれ何で調べてるんですかって言ったら、もう最近はもうスマホに喋りかけたら答えてくれるから。
営業妨害。なる営業妨害。
加藤ちゃんさんに変な入れ試合を。
いや、加藤ちゃんさんも聞けばすぐ帰ってくるからな。
分かってるかもな。
これでももやしの話戻りますけど、
はいはいはい、
沖縄に工場できてなくてよかったと思います。
おお、
沖縄に工場できない理由とか、そういうアミューズメントができないの、そういうのもありますから、絶対
断水
でかい工場できないの、そうそう、水がないんですよ、要
は
使える水、
水があるかないかで、
あ、そっか、
でっかい工場とか、まあ、ディズニーランドのああいうのが、
なるほど、
うんうんうん、あるできるできないまた関わってくると思うんで、
確かに、
は
あ
は
あ、断水あったら、うん、考えたら、
はいはいはい、
今頃もう 20% 切ってる可能性ありますよ、
あいや、
やばいっす、
確かに断水中にウォータースライダーとか やるなやって思いますもんね、
そう
確かにな、
すごいですから、ほんと、
そっか、じゃあもやしが
来週もっと減ってると思います、もう梅雨ももう来ないです、
い
梅
雨来ないんかい、
台風ももう来ない、もう沖縄には
気はするでしょ、
もう一切来ないと思います、
一切いえ、
もうやばいっ
す、何の予言なんですか、
危ない危ない、
と言いつつ今土砂降りだったら面白いですね、
石垣あたりではすごかったらしいですけどね、
うん、今日やばかったらしいですね、
うん、あ、そうなんだ、
今日というか、まあ、収録日、
あ、ニュースやってたな、
ゴールデンウィークもちょっと天気荒れるっぽいですね、
うん、
若干、
なるほど、
まさか毎年ね、しかし、
うん、
ゴールデンウィークこればっかりは気がかりですけれども、
うん、
まあこの時ばっかりは晴れて、
うん、
そうですね、また違う時にね、うん、雨いっぱい降ってもらって、
うん、
いいバランスでやっていってもらったらと思います、
さすがバランストーク、
いや、いいね、バランストークじゃないよ、や
いいっすね、
いや、トークつけただけやし、ということで、うん、はい、本日お聞きいただいた皆様ありがとうございます、
あのぐらいもう終わりですか、
もうそろそろお時間です、
よいしょ、
はい、ということで、来月は5月10日水曜日生放送で
後藤の日ですね、
後藤の日、いや、もう適当に出るだけやし、
ゴミの次は
合わせて、いや、うん、ということで来週生放送でお会いしましょう、はい、本日お相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ、しゅり、石峰と
ケイジャージでした、
ありがとうございました、はい、はい、ということで、
告知忘れてましたね、
そうですね、はい、コーナートライアルの路上ポエマーになろうのコーナーの次は誰がお客さんか、誰に当てたポエムを書くかというところで、
う
ん、
はいはい、ちょうど5月3日ちょっとね、首里しみねに対するあったんで、
はいはいはい、
行きましょうよ、それ、
そうですね、
そのまま首里しみねということで、
はい、じゃあその時の、はい、お客さん、5月10日のお客様は新都助の首里しみねでよろしくお願いします、
はい、
ここまで聞いてた皆さんありがとうございました、
裏ステージですね、
裏ステージ、うん、どこで